おはようございます。11月10日木曜日、批評家の宇野恒大です。この番組では毎平日の朝10分から1時間というかなり適当な時間設定で、僕が個人的に考える世界の真実について語っていきたいと思っております。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今日はね、僕が最近読んだ本についてまた喋ろうかなと思ってます。最近こういうの多いじゃないかってみんな思ってるかもしれないですけど、理由があって、僕ほら一冊結構本書いてたわけですよね。砂漠と偉人たちっていう、これ2年間書いてた本で、しかも相当資料読み込まないと書けない本で、正直ね、この1年ぐらいね、特に後半の半年はね、もうね、仕事の資料しか読んでないような状態だったんですよ。で、それが1冊出て、やっとこう趣味の読書みたいなね、結構友達から送られてくる本とかね、あと個人的に読みたいなと思ってた本とか、やっぱ読む余裕がやっとできてきて、それで結構本の話題が多いっていう感じなんですよね。本当は良くないんですけどね、個人的にね、オンラインサロンのね、結構パラダイスクラブの方で月1で読書会やってるんですよ。そこで結構ね、僕の読みたい本みたいなことをサロンメンバーと一緒に結構読むってことをやって、そこで過労してね、月に一度も絶対僕が読みたい本をみんなで読むってのは決めてるんだけどね、それがなかったら結構きつかったなっていうぐらい本読めてなかったんですけどね、今ね結構ガンガン読める状態なんですよ。だからちょっとそこでね、少し隙間時間だけどできたんで、読んだ本の感想とかをね、積極的に言ってこうかなと思ってます。で、今日紹介するのはね、エッセイです。僕もね、いつもね、眉間に背負わせて読むよね感じのね、難しい本ばかり読んでるんじゃなくてね、エッセイとかも好きなんですよ。僕エッセイ書くのも好きだしね、水曜日は働かないっていうね、結構自分のエッセイ集もね、今年出して、おかげでそれすごい好評なんだけど、エッセイ書くの好きですし、自分の日常のね、中で結構出くわしたことを、ちょっと時には面白おかしく、とこには結構ね、社会評論的に結構ね、ちょっと大きい問題につなげて論じるとか、そういうのも結構好きでね、またエッセイの本出したいなと思っているんですけど、全然声かけてくれたらどっからでも出しますよ。で、僕自分の会社で自分の本出さないで決めてるんで、自分の本は他社から出すっていうふうに、社長の本出すさ、出版社ってかっこ悪いじゃん、共産党がさ、毛沢東のさ、写真をさ、国民に押し付けてるとかさ、赤の広場のさ、レーニン像みたいな感じで気持ち悪いじゃん。だから僕、社長の本出す出版社って本当嫌いなんだけど、それは置いときますよ。で、何でしたっけ、何の話でしたっけ、そう、エッセイ集ですね。だから今日は僕紹介したいのは、藤岡みなみさんっていう、タレントって言っていいのかな、でもね、本当にいろんなね、活動していて、本当に文章の仕事もね、昨日今日始めたわけでもないし、北海道のね、結構ラジオパーソナリティでずっと人気の人ですし、何かこう自分でね、結構本屋みたいなものをプロデュースしたりとか、あとはドキュメント映画のね、結構プロデューサーもやったりとか、本当マルチタレントっていう言葉がちょっと失礼なぐらい結構多彩な活躍をしている方で、僕ね、面識ないんだけど、僕が仲がいい、タレントの加藤留美ちゃんっていう、岐阜で結構番組を持ってる、元々 SK48 だったんだけど、すごく多彩で、映画紹介のコラムをやっていたりとかね、すごく釣りが好きで結構釣り番組とかよく出ていたりとか、割かしこういろんな趣味を持っていて、それを割と仕事にしているタレントがいて、彼女の先輩なんですよ、同じサンミュージックの事務所のね。で、紹介されたこととかもあったりしたんだけど、面識は全然なくて、でも僕ずっとね、面白いことやってる人がいるなって意識をしてたんです。で、年はね、僕の10個くらい下なのかな、で、彼女のエッセイがすごく面白そうだなと思って、僕買ってずっと読んでなかったんですけど、読んだんですよ。で、これほんと僕ね、今年のベスト10に入るぐらい良かったです。で、何がいいかで、エッセイってね、誰でも書けるもんじゃないんだよね。つまりさ、これってほら、旅の思い出話が面白い人と面白くない人っているじゃない。で、特に観光旅行の思い出話が、土産話が面白くない人って特徴があって、それはね、暮らすのが下手なの。つまり日常生活の中で朝起きてご飯食べてどっか仕事に行って戻ってきてみたいな、寝るみたいな感じのことで、ちょっとふと考えたこととか、ちょっと出くわしたこととかを結構いろんな視点からいじくり回せる人の話って別に結構面白いんですよ。で、そういった人は別に旅行に行ってもいわゆるね、普通の観光とかあまりしないんだよね。そうではなくて、自分が普段とは違うところに行って寝泊まりしてご飯食べてるというだけでも十分面白いことがね、結構言えるし、そもそもそういう面白いことに気づくんですよね。で、だからそういったちゃんと暮らせる人っていうのは、っていうか暮らしの中でちゃんとアンテナが立ってる人っていうのは、エッセイ書くと大体面白いんですよ。で、旅の土産話も面白いし、エッセイも面白い。だから、ちゃんと今ここでね、自分が生きてるこの場所で、 に対してのなんかアンテナが低かったりとかね、あの解像度が低い人っていうのは別に地球の裏側に行ってもね、ねなんかこうチェックしてくるだけなんですよね。あのお目当ての、あ、ここが凱旋門か、ここがグランドゼロかみたいな、ね、感じで、ね、ここが天安門広場かってチェックして帰ってくれたんだけど、ちゃんとやっぱり世界を見る目とね、歩く足っていうのが養われてるかどうかっていうのが、僕はあの面白い旅ができる条件だと思うし、あのなんか、もっと言いますとエッセイが書ける条件なんですよね。で、あのね、彼女はこの2つもね、やっぱり両方備えてると思った。あの実際ね、結構ね、好奇心旺盛な人で、まあ、あの仕事っていうのもあるんだろうけど、いろんな体験してるんですよ。あの例えばパンダがすごく好きで、あのパンダの飼育体験をね、禁止に、あの生徒っていう、あのチョンツーですよね。あの要は、劉備玄徳がね、あの食の国を建てた、あの中国の四川省の内陸の都市ですよね。まあ、あそこ、まあ、正確に言うと、その生徒の近郊の、なんかこう、あのパンダの飼育場に体験に、パンダの飼育体験に申し込んで、パンダが好きであるあまりに行ったりするし、した時の話とか、あとまあ、あの夫がね、あの中国の方みたいで、で、そのなんかこう、あの夫の両親と一緒に結構同居してる時期が長いんですよ。で、その時のなんか異文化交流というか、もう普通にこうね、あの中国人の結構、しかも一世代上の人たちと同居するっていうことのなんかキャルチャーギャップが、いろんなこうなんかトラブルとか面白いエピソードっていうのも、あの単にやっぱり違いますね、ゲラゲラじゃなくて、そこでなんかすごくなんか自分のなんか味覚ってものがどういうふうに構成されてきたかとか、いちいちね、なんかほら、あの中国の内陸の人って川魚すごく食べるけれど、海魚全然食べないらしいのね。で、なんかそこによってなんか自分の味覚っていうものがどのように培われてきたとか、そもそも人間にとって食の好みってどういうものなんだろうって彼女なりの視点で考えていったりとか、あのね、本当に起きてること自体はあの、ね、珍しさも結構あるんだけど、それをね、なんかこれあのなでくり回すやっぱり彼女の視点や手つきっていうのも僕は本当に素晴らしくてね、あ、この人っていうのは本当にあのちゃんと暮らしているし、そこに対してなんかちゃんと考えながら暮らせる人だなっていうことがすごく伝わってきて、そのことがしっかりと、まあ、文章とかね、やっぱ視点に生きていて、もう全然飽きないのね。で、しかもあのそれに加えて、やはりあの行動がいちいちあのバラエティに飛んでるので、もう飽きないんですよ。だからもうなんか、だってさ、なかなかいないでしょ。だってパンダが好きだって言ってさ、あの生徒まで行く人ってね、なかなかいないっすよね、なんかね。でなのでなんかあの普通の人に比べてなんか行動力が多分 1.8 倍ぐらいあるので、まあ、本人結構ねなんか引っ込めたっていう人がいて、まあ、彼女の他の本とか読んでも確かにそんなになんかこうなんかウェーイみたいな感じの、私タレントがキラキラしてるスクールカースト上位みたいな人じゃなくて、割と本当になんか僕らの仲間というかおとなしい文化系の人ってイメージなんだけど、でも行動力が異様にあってね、なんかちょっと面白そうなスポットがあったらすぐポンポンって出かけていくっていうフットワークの体もあるんですよ。あの滝行に行ってみたりとかね、あの奥多摩の方にね、あとなんかすごいあの首吊りショーを見せてる芸人さんっていうのが、しかもこ自分で言えるそれを見せてる芸人さんがいて、芸人さんっていうか、まあ見せ物小屋とかそっち系の、多分あのどちらかというとなんかそれあの70年代の結構アングラカルチャーとかそっち系の人だと思うんだけど、まあ、そこにこうホイホイ出かけていったりとか、なんかそういったなんかね、あのしっかりと暮らせる人でかつ行動力がある人ってなかなかね、なんか僕いないんですよね。普通ねどっちかになっちゃうんだよね。なんかね、ちゃんとなんかこうさ、あの日常の暮らしの中でしっかりとアンテナを立ててる人っていうのは、あの行動力がね、なんかさ、あの結果的に低くなること多いんですよ。それなんでかっていうと、もうあの暮らそうと思ったらもういくらでもなんかこう暮らしってこだわることができるので、あの面白いんですよ、ちゃんとやればやるほどね。で、あのなのでその結果ね、今あの特にはこの数年コロナだしさ、なんかさ、あの行動量って減っちゃうことが多いんだけど、この人ってやっぱりその2つを掛け備えていてね、しかもそれをねちゃんとね読ませる文章にあのさらっと書いてるけど、ね、この文章相当練られていてね、どうすれば自分のこのなんかこう普通に読むには若干解像度が高すぎて、そしてフットワークも良すぎる体験っていうのをあの読者に対してしっかり伝えることができるかっていうのを、ちょっとこれ編集者目線なんだけどね、割とすっごい考えて書かれていて、あのなんか僕のね、なんかね、僕もエッセイ書くの好きなんだけど、僕の過剰な語りで笑いを生むとか、なんかそういったタイプとは全く逆なんだけど、僕はすごく感心しながら読みました。これね、あの本当に僕は今年のベストに近いぐらい本で、あのいつかね、僕もね、どっかで原稿依頼とかしたいなと本当思いましたね、なんかね。なので、なんかね、ほら、なんか今さ、なんかさ、あの SNS ってさ、なんかすでにさ、みんなが話題にしてることをいじるためのツールになっていて、なんか自分が見聞きしたものについてね、ちゃんと丁寧 に紹介するとか、論じるってことはあまりなくなってると思うんですよね。でも、あの、こういう時代だからこそ、こういった、なんかさらっと読めて、しかもしっかりと解像度の高い、 でしてエッセイというのは僕はすごく貴重なものだと思っていて、僕はすごくこの本はおすすめしたいです、うん、なのでもう一回言いますけど、ちょっとね変なタイトルなんですけど、パンダのうんこはいい匂いって、これいいタイトルですよね。僕の水曜日が働かないもなかなかいいタイトルだと思ってるんですけど、ちょっと負けた気もします、なので皆さんね、ぜひともね手に取ってみてください。今週の1冊、2冊目でした。なんか変だけど終わります。